若者たちのグローバルでローカルな群馬生活を応援するラジオ番組、働くラス群馬。今週もリスナーの皆さんに、群馬で働く、群馬で暮らす、そして時には群馬で楽しむための情報をお送りしたいと思います。パーソナリティは群馬大学群馬県多文化共生推進士養成ユニット履修生、六本木雄二です。この番組は群馬大学がお送りしています。昨年の9月に留学生交流拠点整備事業の一環として、片品村、川場村、沼田市、その街道沿いに地場産業の取り組みを学び、これまでにない人と人とがつながる尾瀬観光モデルコース作りの取り組みを県内の留学生や日本人学生とともに行いました。その取り組みを通して今回のテーマを尾瀬から世界に伝える自然保護とし、ゲストをお呼びしております。今回のゲスト、片品山岳ガイド協会事務局長、沼野健介さんをご紹介したいと思います。沼野さん、リスナーの皆さんに自己紹介をお願いします。
はい、沼野健介です。よろしくお願いします。茨城県高萩市出身で、スノーボードを通じて尾瀬を知り、12年前から四季を通してガイド活動を行っております。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
お話の中で茨城県から群馬県片品村に移住してきたと伺いました。そのきっかけを教えてください。
はい、一言で言うと居心地が良かった、はい、で気がついたら暮らしていました。実は仕事は後から見つけました。
すごいですねその話もはい、ありがとうございます。片品村の魅力に惹かれて暮らし始めたという話ですが、実際に生活をしてみてどのような感想をお持ちになりましたか？
そうですね、まず四季がはっきりしていて、飽きないです。特に僕の好きな冬が6ヶ月もあるっていうのはすごく魅力です。
あ、この冬が6ヶ月あるっていうのも本当に初めて知りましたね。尾瀬ガイドを今されていると思うんですけれども、その尾瀬ガイドとは具体的にはどんなお仕事なんでしょうか？
そうですね、初めて尾瀬に来る方でも、まあ、楽しめるようなサービスなんですけども、時間や安全とかそういう内容を管理しながら、目の前に見えてくる自然を分かりやすく解説して楽しんでもらうっていう、サービスになってます。
はい、この沼野さんがガイドを務めるこの尾瀬のことをもう少し詳しくご紹介いただけますでしょうか？
そうですね、尾瀬というのはいろいろな歴史があるんですけども、一つに、日本の自然保護という考え方が生まれた場所という、背景もあります。尾瀬は開発の危機に何度もあっていますが、そこで利用と保護のバランスを取りながら今の尾瀬があるわけです。
なるほどですね。たくさんの人たちの思い、その取り組み、それが今この自然保護につながっているということですね。その自然保護にまつわるエピソードがあれば教えてください。
そうですね、当時は戦後だったので、開発することが最も優先されてたことだったんですけども、その時からもうすでに先見の目があった人たちがいて、自然保護協会の前身である尾瀬保存規制同盟っていうのができました。でその組織は、山小屋の方々とか植物学者、文化人などが中心となっていたんですけども、尾瀬ヶ原ダム計画っていうのがあったんですけど、そこや観光道路開発などから今の尾瀬を守ってきたっていうのが有名なエピソードです。
はい、今回その尾瀬ガイドとして群馬大学留学生交流拠点整備事業尾瀬フィールドワークにご協力いただきましたけれども、留学生や日本人学生を通して何か新たな発見はありましたでしょうか？
はい、そうですね、若い世代の方はまだそんなに自然などに興味がないのかなっていうふうに思ってたんですけども、意外とそうではなくて、とても感受性豊かに喜んでくれたし反応してくれてたので、これから の環境問題などにも含めて何か明るい未来が見れたような気がしました。
はい、ありがとうございます。今回のその尾瀬フィールドワークに参加してくれた留学生からのコメントが届いております。お聞きください。それでは、ハクさん、お願いいたします。
はい、こんにちは。 パンダのふるさとと言われる中国四川省の出身、上武大学アジア地域ビジネス学科2年生、白根としみです。日本の茶道が大好きです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。白さん。
はい。
尾瀬のフィールドワークで感じたことを教えてください。
はい。私は尾瀬の無限の青空、緑があふれる山々、透き通った池、生き生きとした植物、車代わりの牧歌さん、私たちが歩いた木道などなど、自然の素晴らしさと自然と共生するために自然を保護する人々の姿に感動しました。
はい、ありがとうございます。その尾瀬で発見した魅力はどんなものがあったでしょうか。
はい、フィールドワークでは初めに尾瀬ヶ原に来ました。たくさんの人々が訪れていますが、ゴミが一つもないことにまず驚きました。また、私たちは普段移動するのに、電車や車を利用することが多いのですが、尾瀬では歩くことが唯一の交通手段です。荷物の分搬も牧歌さんと言われる人が人力で運ぶのですが、一人で一階に運ぶ荷物は最大で100キロにもなります。
うん、そうですね。山小屋ではその牧歌さんが運んでくれた食べ物を使った料理をみんなでいただきましたね。
はい、食事の時尾瀬ガイドの沼野さんと同じテーブルになったのですが、沼野さんは少しも残さないできれいに食べていました。私が好奇心から嫌いなものがないのですかと聞くと、沼野さんは、尾瀬に来る前は嫌いなものがたくさんあったけど、今は食べ物を無駄にしないように何でも食べるようになったんだ。だって今食べているものはすべて牧歌さんが十数キロ歩いてここまで運んでくれたからだよ。もし残ったりしたら、尾瀬では自然保護のためにゴミの処理ができないので、牧歌さんがまた十数キロ歩いてそれを持ち出さなくちゃいけないんだからさ、と言っていました。うん、
その時、白さんはどんなことを考えましたか？
実は私、その時お漬物を残そうと思っていたんです。嫌いなわけではないのですが、お腹いっぱいで。でもその言葉を聞いて、私たちはみんな残さずきれいに食べるようにしました。
うん、まさにもったいないという食べ物を大事にする日本の心が伝わっていますね。
はい。
私たちもついつい忘れがちですが、尾瀬の経験を通して自然から大切なことを学ぶ機会にもなっているのが分かりました。その尾瀬は日本の自然保護活動の象徴でもあります。その尾瀬で自然保護活動について考えたことを教えてください。
はい、尾瀬には素晴らしい自然が充実しています。それは普段なかなか見ることができないものです。また自然破壊を少しでも減らすように木道を設置していることには感心しています。こうして自然の大切さがわかり、こうやってこれからどうやって自然と共生できるのかということが私たちの大切な課題であると感じました。
はい、ありがとうございます。貴重なご意見ありがとうございました。以上、中国からの留学生、上武大学、白根としみさんのコメントでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
留学生からのコメントは以上となります。沼野さん、意見を聞いてみてどのように思われましたか？
そうですね、今回の尾瀬での経験を通してよく理解してくれているなと思いました。やはり人は自然がないと生きてはいけないと思うんですが、それらを若い方が知ってくれているっていうのはすごいなと。自分がその年代の時にはあまり興味がなかったので、まあ、それを知っているっていうことが、まあ、すごくいいなと思いました。
はい、ありがとうございます。 今後、沼野さんが尾瀬から世界に伝えていきたいことを教えてください。
ちょっと大げさな言い方になっちゃいますけど、尾瀬が経験してきた失敗の事例や成功の事例などを参考にしていただいて、まあ、大きな意味で、地球環境という共通意識で協力し合えていったら最高だと思います。
はい、ありがとうございます。その思いのある沼野さん、この尾瀬の取り組みを通して、留学生や日本人学生に期待することがあれば教えてください。
そうですね。前校でも述べましたが、今地球が抱えている目の前にある環境問題などに対してポジティブに向き合っていってほしいですね。
はい、ぜひこの尾瀬を通して、この体験してくれた留学生や日本人学生が、この地球環境に対するの保全保護に対するそのリーダーシップを取ってもらえるような人材になっていただけるととても嬉しいなと思います。最後にリスナーの皆さんに尾瀬の魅力を教えてください。
はい、そうですね、尾瀬は、まあ、初めて来てもその自然を見るだけでとても楽しいんですが、その裏側にある自然の歴史やそれに関わってきた人々の歴史、それらのことを知ることができればより深く楽しむことができると思います。
はい、ありがとうございます。自然を愛する沼野さん、尾瀬のある片品村で働くと暮らすが交わるライフスタイルを実践しています。その姿勢は今回の尾瀬での授業に参加した留学生や日本人学生にもしっかり伝わっているのが分かりました。私たちも自然保護活動の象徴でもある尾瀬を通して日本が環境の分野でも世界のお手本となれるように寄与していけたらと思いました。今回のゲスト、片品山岳ガイド協会事務局長沼野健介さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
前半の最後は沼野さんのおすすめの曲でレイバービーでイエッパーズをご紹介できればと思います。それではお聞きください。若者たちのグローバルでローカルな群馬生活を応援するラジオ番組、働くラス群馬。今週もリスナーの皆さんに群馬で働く、群馬で暮らす、そして時には群馬で楽しむための情報をお送りしたいと思います。パーソナリティは群馬大学群馬県多文化共生推進士養成ユニット履修生六本木雄二です。この番組は群馬大学がお送りしています。昨年の9月に留学生交流拠点整備事業の一環として片品村、川場村、沼田市の街道沿いに地場産業の取り組みを学び、これまでにない人と人とがつながる尾瀬観光モデルコース作りの取り組みを県内の留学生や日本人学生とともに行いました。その取り組みを通して、今回のテーマを農業で、尾瀬を楽しくするとしまして、ゲストをお呼びしております。今回のゲスト、尾瀬新選組、星野学さんと根岸博之さんをご紹介したいと思います。星野さん、根岸さん、リスナーの皆さんに自己紹介をお願いいたします。
尾瀬新選組の星野学です。片品村でお花を育てながら、お花の楽しさを広める活動をしています。
根岸博之です。沼田市利根町でトマトを中心に山うどやトウモロコシ、キャベツなどを栽培している農家です。就農してから約10年が経ちました。
はい、星野さん、根岸さん、よろしくお願いいたします。まずはじめに、星野さん、尾瀬新選組の活動が始まったきっかけを教えてください。
同じ地域の若い農家の方から声をかけてもらったことが始まりです。
根岸さん、その集まりができて地域にとってどのような意味を感じていますか？
自分たちの身近な場所で若者の集まりはなく、交流をする場もありませんでした。なので、真面目に農業や地域について語る場ができたことは大きな一歩です。
はい、なるほどですね。 根岸さん、尾瀬新選組はどのような方が参加しているのですか？
はい、現在中心的なメンバーは9名で、20から30代の農家です。その中で男性が7名、女性が2名参加しています。中には I ターンや U ターンの方もいます。
星野さん、その尾瀬新選組の取り組みで代表的なものを3つ教えてください。
まず1つ目は、お客様と私たち農家との交流を目的に年数回県内外のマルシェへ出店。2つ目は、地元の交流と仲間探しのための尾瀬新選組の野菜を使ったバーベキュー会の開催。嬉しいことに、そこには私たちの取り組みに興味を持ってくれている村内外の参加者もいます。3つ目は、遠方の方にも私たちの作る野菜や花の良さを知ってもらうため、オゼマルシェというウェブサイトで野菜セットの販売もしています。
はい、ありがとうございます。根岸さん、その他に今まで行った活動をご紹介ください。
東京の新宿区まで出向き、トマト農家の思いを都会の方に直接伝えるため、土作りの講演から始まり、トマトの生育の仕方、参加者の方に実際にトマトを育ててもらうまで一貫した体験をしてもらう、その名もトマトライブを行いました。
はい、ありがとうございます。今ご紹介いただいた農業に関する多様な取り組みを行っている尾瀬新選組の皆さん。今回、群馬大学留学生交流拠点整備事業尾瀬フィールドワークにもご協力いただいております。その中で実際作られている野菜の試食提供をしていただいたり、農場視察をさせていただきました。留学生や日本人学生を通して何か新たな発見はありましたでしょうか？
はい。それは私たちの作っている野菜や花をとても喜んでくれたことです。そこで気づいたのですが、自分たちは旬なものを旬な時に育て、それを食べています。私たちの生活の中で当たり前と感じているものに対して、学生たちが素直に感動してくれたことが発見でした。それと、個人的には妻直伝のバジルドレッシングも味わってもらったことが嬉しかったです。
僕も個人的には自分のイエローミニトマトを食べていただいて、美味しいと喜んでいただいたのが嬉しかったです。
ありがとうございます。お二人から微笑ましいエピソードがあったことが伝わってまいりました。それではここで、尾瀬フィールドワークに参加してくれた留学生からのコメントを聞いていただければと思います。それではここで、尾瀬フィールドワークに参加してくれた留学生からのコメントを聞いていただければと思います。白さん、よろしくお願いします。
はい。上部大学アジア地域ビジネス学科2年、白根としみです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。白さん。
はい。
今回、尾瀬で体験したことを教えてください。
はい。尾瀬の片島村にある農場を訪問させていただきました。無農薬を目指すリンゴ園、食べられる花にチャレンジする花農家もあれば、トマトを栽培しながら新たな取り組みで唐辛子を栽培する農家もありました。
そのリンゴ園でのエピソードを教えてください。
はい。無農薬を目指す原農薬リンゴは、今はまだ見た目が良くないかもしれませんが、味は甘みと酸味がバランスよく食べやすかったです。完熟してくるとさらに甘くなっていくのだそうです。
はい、ありがとうございます。花農家の方はどのような取り組みをしていましたか？
はい。花農家の方は食べられる花を栽培しているのが面白かったです。実際、試食させていただいて、苦味や渋み、甘みなど花の味もいろいろありました。また、ゴマやトマトなど食用の植物を観賞用に栽培しているのがとても新鮮でした。
うん、なかなか面白い取り組みをされているのに、
はい、とても面白かったです。
どのようにしてその尾瀬の魅力を外国の方に伝えたらよいと考えましたか？
実際に尾瀬に訪れてみれば、その魅力と食べ物の美味しさが伝わると思います。しかし、それだけではなく、これから日本を訪れる外国人の皆さんが和食を食べたいという気持ちを持っていると思います。尾瀬の農産物を和食の材料として、日本人だけではなく、外国人観光客を呼び込むきっかけにしてみたら良いと思いました。
はい、ありがとうございます。中国人留学生、上武大学白根としみさんのコメントでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
星野さん、留学生からのコメントは以上となります。意見を聞いてみて、どのように思われましたか？
白さんの意見の中にあった、食べられる花や食用の植物を観賞用に栽培したりしているところに注目してくれたのは面白いと思いました。もともと日本人には江戸時代頃、トマトやナスを観賞用として楽しむ文化があったと聞いています。文化や価値観の違いからそこに気づかれたのは面白いと思いました。
根岸さんはどのように思われましたか？
はい。尾瀬地域は東京都心から約2時間程度で来ることができますし、冬には雪が多く、農閑期のある冷涼な地域でしか育たない高原野菜や果物を楽しめること、それはこの地域の特色だと改めて感じました。年間を通して農業ができないことは本来欠点になりますが、先人たちから受け継いだ環境を生かし、マイナスをプラスに変えるチャレンジ精神をこれからも大切にしていきたいと思いました。
はい。今後、尾瀬から世界に伝えていきたいことをお二人から伺えたらと思います。それでは、星野さんからお願いいたします。
私が住んでいる片品村は、水道水が 100% 湧き水です。他県から向こうに来た自分にとっては、先人が残してくれた自然の恵みです。今の環境を後世にも残していきたいですし、世界にも発信していきたいですね。
それでは根岸さん、よろしくお願いいたします。
尾瀬のイメージである国立公園や高山植物などの自然はもちろんのこと、尾瀬地域に住んでいる人が普通に食べているものであったり、文化などもぜひ知ってもらいたいです。そのために地域での受け入れ体制や環境づくりに寄与していけたらと思っています。
星野さん、この尾瀬の取り組みを通して、留学生や日本人学生に期待することはありますでしょうか？
留学生や日本人学生の新しい感性や価値観から見えてくる尾瀬地域の普段の生活の中にあるとても魅力的で尊いもの。それを一緒になって地域に働き、地域に暮らす人にも、そしてこの地域に訪れてくれる方々にも発信してほしいです。
根岸さん、最後にリスナーの皆さんに尾瀬の魅力を教えてください。
はい。まだまだ皆さんに良さが伝わってないものや文化、美味しい食べ物がたくさん眠っていると思います。いらしていただくたびに発見があると思いますし、それは私たちにとっても未来を作る発見になると思います。良くも悪くも、尾瀬地域の人はアピールするのがうまくないというか、他の人よりも抜きんでることを避けるような文化があるように感じます。なので、見ることや食べることはもちろん、尾瀬地域の人とぜひ交流していただきたいです。
はい、ありがとうございました。尾瀬地域の農業、その時代を切り開く尾瀬新選組の熱い志、聞こえてくる活躍の数々。実はそのメンバーは、地域を思いやる、とても優しい雰囲気を持った方々ということがお分かりになられたのではないでしょうか。その人柄を表したようなとっても素敵な農産物は学生たちも一押しとさせていただいております。国内外から群馬に訪れる方々へのおすすめになるのではないでしょうか。今回のゲスト、尾瀬新選組、星野学さん、根岸博之さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の放送、最後は根岸さんおすすめの曲をご紹介いただきたいと思います。
それでは聴いてもらいたい人がいる曲を紹介させてください。レミオロメンで3月9日を聴いてください。
それではまた来週。